東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。いやーね、なんといってもね、ラジオドラマね、待ち遠しいですね、もうすぐということで、多分これが流れてるのが、5月末ぐらいになるのかわかんないですけど、ちょうどね今ちょっとラジオドラマの CM の制作をしていて、このね熱量がすごく高くなってて、本当にこの作品早く皆さんに届けたいななんて思ってますので、もうちょっとだけ楽しみに待っていてくださいね。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、サナダアットマークレディオ 365.net、 SANADA アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第104回目放送、何を着たらいい?始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。花声文庫。このコーナーでは真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。さあ今日の物語は、これ多分皆さんもご存知だと思うんですけれども、宮沢賢治作雨にも負けず雨にも負けずをお伝えしたいと思います。どうぞ。宮沢賢治作雨にも負けず。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けない丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れず、よく見聞きし、分かり、そして忘れない。野原の林の下の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供がいれば行って看病してやり、西に疲れた母がいれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人がいれば行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、皆にデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。さあいかがでしたでしょうか、この雨にも負けず。結構その最初の雨にも負けずから丈夫な体を持ちとかぐらいまでは皆さんよく知ってると思うんですけど、でもこの全文ね、知ってる人ってなかなかいないんじゃないかなっていうのと、本当はこの後になんか南無奉行、南無無辺行菩薩とか南無上行菩薩とかね、そういうのが、つながるんですけど、これはね、宮沢賢治がその病床にいて読んだ歌とされていて、発表されたのも亡くなってから 多分1年ぐらいしてから、うん、発表されたものだそうですね。その家族が見つけてなのか。で、なんかもうなんか局長が邪魔してくるんですよね、私いい話してんのに。そうで結局なんかそのなんていうのかな、このモデルになった人が宮沢賢治の知り合いにいて、もともとそのこういうキリストとかを、うん、と良しとしない時代だったのに、そのキリスト教の教えでみんなにこのなんか慈悲を与えるみたいなのを誰にも褒められないのにやってる人がいて、まあ、そういうなんだろうな、あの善の心だけを持った人間に、まあ、自分もこうなりたいなっていう思いからだったと思うんですけど、ってことはやっぱりね、こう自分の欲を考えながらその生活をして、それをその、まあ、もうちょっとでもしかしたら命がなくなってしまう際に、そういうなんて言うんでしょうね、あの自分を振り返ってもうちょっとその人の、ためになること、自分の欲は関係なく本当に人に、まあ、ありがとうとか言われることをもうちょっとしたかったなっていう思いが、まあ、現れてるのかななんて思いながら、この詩をいつもあの聞いてるんですけど、この雨にも負けず風にも負けずって、うん、どうなんでしょうね、なんかあのこれを聞くと、なんだっけ、北のだっけ、南の太陽と北の風だっけ、なんかそんなようなさ物語もあるじゃん、なんかああいうのを思い出してしまうんですけど、やっぱね、なんかこう自分の欲を考えないで、あの人に優しくってね、なかなかできることじゃないけれど、やっぱりこういう気持ちっていうのはね、あの私も、まあ、少なからずいつもそういう気持ちではいたいなって思っちゃいますけどね、あのそうならない時の方が多いので、だからこの詩を読んで私もね、あの、まあ、そういう心を忘れないで、まあ、日々生活していきたいななんてね、思わせていただきた、いただけた物語でした。さあ次回はね、どんな物語をお伝えすることになるやらということで、今日は宮沢賢治作の雨にも負けずお送りしました。以上、花声文庫でした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
いてえとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野里和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？なまさか
銭湯でライブか、そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんね。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久谷さんも悪い人だな、今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーの姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さあ今日のテーマは春が来たなと感じるときということで、まあ、よくよくあるあるなんですけど、まあね、やっぱり最近はね暖かくもなってきて、まあ、急に寒くなることもあるんですけれど、まあ、やっぱりこう春が来たなって感じることがこう多々あると思うんですよ。で皆さんの中でその春が来るっていうのはどんな時に感じるのかなっていうのを、ラブ？よくわかんない。ラブね、うん、春が、あ、そういうことね。春ってね、その愛の方の、あの恋愛の方の春ね、うん、もうかあの来る、来たって感じる時があるかもしれないんですけどね。あの私が言っているのは季節の春の方ですね。はい、ということで私がねその春が来たなって感じる時っていうお話ししていこうかなと思います。まあ、一つはねやっぱりこう卒業式とかで、あのちょうどね今私これ3月の中旬ぐらいに撮ってるんですけど、この頃になると卒業式なのか袴を着た女の子たちがねあのちらほらあのたまに朝とか見るとね、ああ卒業式、あの卒業式といえば桜、まあ、桜といえば春だなみたいな、だからその袴とかっていうのを見るとあ春だなってすごく感じますね。であとは匂い、春の匂いってなんかそのほこりっぽいじゃないですけど、その太陽の匂いじゃないけど、まあ、そういうのがして、あちょうどなんだろうな、あの、梅雨の時期とかにもするんですけど、ちょっと春の何とも言えない香り、わかるかな、なんか表現できないんだけど、まあ、多分太陽とかほこりの匂いなんだと思うんだけれど、まあね、そういうのもねすごくあの感じて、なんかこうはあの胸いっぱいに鼻からこう空気を吸って、なんかあ春っぽい匂いだなってやってたんですけど、今はさあのマスクとかしてるから結局その匂いっていうのもあのたまにこうちょっと外した時に、あ春っぽい匂いだなみたいなね風に感じることはありますね。でね、一番がね、これ私の中で春来たなと思うのが、あの着るものがねよくわからなくなるんですよ。この時期ってもう本当にその夜と昼の温度差が激しくて、もう何を着ていいのか全くわからないんですよね。で、あったかい、例えば朝あの早い時期に家を出るとかだったら、であの夜帰ってくるとかだったら同じ服装でもいいかもしれないんですけど、日中ねその朝と同じ格好をして出かけるとかなり汗をかいてしまったり暑かったりするんですね。で、私も今日ちょっと暖かい時間に出てきたので、あの春の装いじゃないけど、それでもちょっと中にヒートテックを着てトレーナーみたいな一枚で来たんですよ。でね、今、ちょうどねなんかいろいろこうそのラジオドラマの件とかで話してたら結構遅い時間というかになったんですけど、ね、今何度だと思う？今11度だからね。で、もともとあったのが多分14とか13とか多分そのぐらいだったと思うんですけれど、その時間に出てきた時にそれでちょうど良かったのに、なんかちょっと肌寒くなっちゃったななんて思いますね。であとその上着ね、あのなんかちょっとした薄手の上着とかを着てもこの時期とかだと夜になると寒いし、 でも昼間だと暑いしって言って、で脱いだ時にかさばるのが嫌じゃないですか。だからなるべく畳んでも大丈夫なものみたいな、シワにならないものをバッグの中に忍ばせられるものを着るとかあるんですけど、なんだろうな、毎年なんかこの時期にそういう薄手のものを何か買ってる気がするんですよ、上着。なんかなくなりません？毎年。なんか去年こんなの買ったはずなのになみたいな。でも着たいのにそれが見つからないっていう。だからこの春の時期っていうのはなんかもう3月4月になりかけてるこの時期ってなんだろうね、分かってるのにさ毎年対策しないよねその洋服について、もうこれだったら完璧1日快適に過ごせるよっていう服装がないから、私もうなんか毎年すごく困ってるのに、何かを対策しようとはしないなって不思議に思って、で今年はでもそんなことがないようにこれを着れば大丈夫だろうっていう格好はしてくるけど、なんかねちょっと間違えたなって今もちょっと半分思ってる。でもプラスこの不思議な格好だけど、このトレーナー1枚なのに何ていうのかな、なんだっけあれ、首に巻くやつ、ネックウォーマーみたいなやつ、まあマフラーまでいかない、ふわふわのね首に巻くやつだけは持ってきたから、まあ、それでちょっとどっこいどっこいで、まあ、帰れるかななんて思ってるんですけどね、なのでね、この、まあ、今日はね、その私が、まあ、春を感じるなって思う時は、まあ、着るものがよくわからなくなるっていうね時だっていうねお話をさせていただきました。以上、ゆかつフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。のマイフォーカスレディオエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。花声文庫では宮沢賢治作雨にも負けずをお話しさせていただきました。そしてゆかずフォーカスでは春が来たなと感じる時をお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、この冬の寒い時期が終わって、まあ、これからねもうあったかい春、まあ、一番いいですね。春と秋がね私も一番好きなのでね、この、まあ、快適に過ごせる季節短いですが、まあ、楽しんでいきたいななんて思います。それでは番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってください。ツイッターのアカウントへのフォローなどもお待ちしています。ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第104回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、今日の服装もなんか間違えちゃったなさなだゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。